今日のところ、まあ、こういった歴史の書ですね、はいろいろ細かなことが複雑なことがたくさん書いてありますですね。で今日は列王記の下の、9章10章というところですけども、一つ一つこの王がどうでどうこうとか言ったら非常に細かなことで一体何が私たちのメッセージなのかわからなくなるわけです。これは旧約聖書にはしばしばあることですね。それでこういった旧約聖書丸ごともう説教とか教会でもほとんど言わないと、こういうところを日曜日の説教のタイトルで選ぶようとほとんどまずないと思います。これは無教会でもそうですけどね。で、けどもそうしたらこういう歴史の複雑な流れの中で神の言葉が語られたということを全体もまた分からなくなるわけですね。そこで、今日はですね、この今日次第に挙げた言葉には焦点を当てて、あとはもう簡単にこの後の様々な記述はご自分で家に帰って読まれたらですね、誰がどうなった繰り返し読まれたらその流れってわかるわけです。でも何がメッセージかはなかなかわかりにくいわけですね。だけど肝心なことは細かくそういう昔の2800年もはるかな昔のことをですね細かく知ったところでほとんど実際は役に立たないわけです。現実の力なら。ですからこうした神様の言葉をですねしっかりと短くても一言でもいいからしっかりと心に入れるということの方が大事なので、限られた時間でありますのでそういうふうに、今日は特にしたいと思いますね。これはまあ私自身がずっと昔50年も前に初めて参加した時の集会が困ることを一つ一つ言うもので結局何が言いたいか全く何にもメッセージがないと単なる知識になりますね。そういうことですと、はい、それで、ずっと前にここに埼玉県からわざわざ飛行機でここに参加された人がいます。その集会でも重要な働きをされている人ですね。その方が驚いた突然ですねここ来られて何にも前より言われてなかったけどどういうこと用事があってついでに来たんではなかったんです。普段のそういう集会どのふうにされているかを直接知りたかったのでということでした。ちょうど旧約聖書の時だった第一だったから。それで後で感想をちょっと言われたけど全部をですね一つ一つこの一節は何節二節はこういう意味三節はこういう意味これみんなきちんとそういうふうに説明する必要はないんだということを分かりましたっていうようなことを言われてそれに私も驚いたわけです。ここはそういう昔のですね、枕草子とか徒然草にこの一節は何この二節は何そんなことを細かく知って知識にするためじゃないんですね。その点が、なかなかその知識は増えてもなんか力がないということになりかねないということです。でここでまあデータでまず9章そこに入る前ですねここで、エリシアがですね9章に始め今日は列王記の下の9章中ですが「イエフに会いなさい行きなさい」とそういうことを免じてですね何をするか話し合いも何もしないで3節油の壺を持ってそのイエフの頭に注いで主が言われるんだとあなたに油を注いでイスラエルの王とすると。そして戸を開いて逃げてくださいと、まあ、とっても不思議なことですね。これはえ現代の私たちにはとっても不思議でってどういうことなのかとそもそもこの王になるやいうことはですね非常にさまざまなこの政治的なこと知識や考え判断これは鋭くなきゃったら国全体の支配ですから過去の生まれや育ちや教育そういういわゆる手腕メッセージ的な そのとこ知らなければっていうものに突然行ってですね、油を注いで王な王とするんだと。行った人は逃げてくる。こういう不可思議なことは何を意味しているのかということです。そうしてその通りに従っていってですね、そうして、次のところを見たら、6節にイエフは立って家に入ったと。で、若者死者はですね、彼の頭に油を注いで、その通り言った。神様の言葉だと。神様があなたに油を注いで主の民、神の民、イスラエルの王にするんだと。そしてこの偶像崇拝ばかり、悪いことばかりをしてきて預言者を迫害してきたようなアハブの家を滅ぼすんだと。突然こんな大きな使命が言われたんですね。そのもとこの油注ぐ、ここで見たわかるようにこの油を注ぐっていうことはですね、非常に重要なことを意味しているわけです。現代では油っていうとですね、聖なる油なんてこう連想しないわけですよね。油っていうとほとんどの人が家庭用の油ですね、この天ぷらの油とか、あるいは工業的にはまず石油関係ですね、ガソリンも含めて。そういうもの油としてはこう想像するから、まるでですね、この油を注ぐなんて言って意味がわからないわけですが、こういう聖書の世界ではですね、様々な香料も共に調合したオリーブ油ですね、そういったものとして特別な油だったわけです。で、それは神様の本質ですね、それを意味していたわけです。表してた。神様の力、権威、そういうものをですね、この聖なる油は表していた。これが後になって聖なる油っていうことは聖霊というふうにですね、受け取られていくようになったわけです。そしてこの聖なる油を注ぐ、注がれた人はここであるようにすぐに王になる。それまでの知識や力や家柄関係なくですね、神様から油、聖なる油を注がれた途端に力を得て、鋭い執権ができる、見抜く力ができる。こういうふうに、遥かな昔から、この神が注ぐ聖なる力っていうものこそは根本にあると。それに対して、現代では、策略、嘘、お金、権力、そういうものが非常に多くの国々で、まあ、当たり前になっているわけですね。王、支配者、大統領にしても何にしても。でも本当の支配者っていうのはですね、ここにあるように神様から、神様の真実の、それで正義の力、それをもらった人なんだ。そういう見方が確かにあるわけです。この世は全く違うですよね、そういう意味で。会社でも何でもトップになろうと思ったら非常に頭が良くなければならないし、それは学歴が良くなければならない。それを 学歴を良くするためには、子供の時からエリートの小学校、学校を作って入れていく。お金もすごいことを注ぎ込む。ということになっていくわけですね。実際に、前の、皇后であった美智子さんも、今の皇后になった雅子さんも、子供の時から非常にエリートの小学校として有名だった双葉学園関係に子供の時から行ってたわけです。今回、なんか非常に不可解なサタン的な事故の起こったこっち県のところもですね、カトリック系の、まあ、エリートの学校、 だったわけですね、小学校。そういうふうにこの世では地位が上がったり何かのトップになるには、そういうふうに生まれつきとか頭とか経験とかお金とか、まあ、必ず必要になる。この聖書の世界ではですね、そういうことは全く別だと。いうことですね。イエス様ご自身が、神様の関係の聖書を学問的に研究したわけでもない。家を建てる大工、石もたくさん使う石膏大工だったんですね。イエス様、イエス様が選んだ最も重要な弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブたちも漁師だった。全然そういうこの世のこう、権力、力、いわゆる頭の賢さ、関係ない人を突然イエス様が読んで引っ張り出したわけです。そういうことと共通してるわけですね。何にも過去に何もなくても、持ってなくても、神様が呼びかけたら、その呼びかけに答え、パッと引っ張る。誰でも、誰がそのようになるかわからない。聖霊による導きは誰も予想ができないと。風のように吹くと言われたんですね。ここもこのイエフという人がですね、こんな王になることは誰も想像もしなかったわけなんです。突然風が吹いたようにこの人に油が注がれて。ということですね。そうしてこのことで本当にこの王になると。いうことなんです。そしてこのことは現代の私たちもこの油が聖なる霊ということに新約聖書以降になりましたので、私たち一人一人もそういうことで深い関わりがあるわけです。私自身もキリストとか聖書全く関心もなかったって全く教えてももらわなかった。けど突然ですね、不思議な風がピュッと吹いたと。聖霊の風が吹いた時には、突然そういうふうに神様を信じるに変えられたということなんです。ここにおられる方々も大なり小なりですね。親がそうであっても、だからといって本当に罪の許しを分かる、感じるということになるためには、やっぱり不思議な風がピュッと吹かなければできないことです。友人から知らされた。だんだんと分かった。でも、ある時、徐々に、という人もいる。ある時に突然吹く人。あるいは徐々に徐々に何らかの風が神様から吹いてきて、信仰が固くなると、固められると、しっかりする。いずれにしても、神様からですね、絶えず、この油、聖霊の風、命の水を注がれるのでなければ、本当の力はないということです。キリストはこの世の霊的な王であると。ヨハネ福音書の最後のところにですね、出てきます。あなたは王なのかと。最も侮辱されて、捨てられて、鞭打たれた人、殺される。でもそれでもなお王であると。だからこそ復活もしたと。そして今は全世界、霊的に支配もなさっている。私たちは、なら、王とは、単に信じる人だけではなくて、キリストを信じる人は、小さきキリストだと。前にも触れたように、ルターが、キリスト者は小キリストだと。ずっと50年前に、京都の集会で聞いたとき、そんなことあるはずがないだと。キリストは無限に大きいのに、我々は無限に小さいようなものだから、いくらなんでも小さなキリストだなんてとても思わないということですが、これは聖なる霊、霊を受けたという点においてですね、それはキリストも受けた。そうしたら本当に受けると、この世のことがいろいろですね、欠けておっても不思議とそれに動かされない。そういう意味で一種の支配する。この世に支配されるではなくて、この世の力、 差別するような力とか、あるいは悪いことを言われる、あるいは受け入れられないとか、あるいはこの世では認めてもらえないとか、いろいろなことがあってもですね、不思議としっかりと立つことができる。そういう力を逆に言えば支配している。そういうことから見たら、確かに私たちも小さな小さなけれども一種の小キリストだというんですね。さっき言ってあった水野源蔵さんなんかも寝たきりでほとんど言葉も出ないわけです。けれども不思議なほど平安を持ったということは、この世の力に対して支配していたと。一種の霊的な王であったと。小さな千万平に寝たきりでもあり続ける、あり得る王だったというんですよね。けれども、トップであっても絶えず周りから言われること、いつも動揺している。そうしていつも気にしている。平安がない。これ世界的に有名なトップ、アメリカのトップ、日本のトップでもそうです。絶えずこの中動揺しているということですね。何とかして、自分の力を誇示したい、何とかそういったことを一生懸命考えて嘘を言っててもするというようなことが起こってしまう。それは本当に魂の平安がないという姿を表しているということになるわけです。そういうことで、根本的なことは今もそうです。毎日そうであるように、神様から直接にこの聖なる油を注いでいただくということだと。で、これが大体、ですね、キリストという名前にもなっているわけです。キリストとはクリオ、クリーヨーっていうのは油を注ぐ、油を塗るという意味ですね。これがクリーヨーと、油を注ぐ、油を塗る。そしてこれ本来ギリシャ語長いんです。クリストス、これは油を注がれたもの。ですね。イエスというのは名前です。みんなが持っている名前。違法宗は神は救いであると。これはこのように昔からですね、王にも大祭司にも注がれていた、注ぐ、普通の名詞です。クリーヨ、クリストス。これがクライストになった、英語では。ですね。日本語だけはキという発音でキリストになりますが、キリストというのは油注がれた、とすらちょっと受け身系になるんですね。油を注がれた人。だからそういう名前からしてもですね、キリスト者は聖霊を程度は少なくあっても、注がれなければ神様を礼拝、キリストを神様と同じだと思えないわけです。だからキリストを救い主と信じることができたということは、すなわち油を注がれたものなんです。そういう意味ではクリストス、小さなクリストスなんですね。まあ、そのことですね。キリストというよく使う名前はそもそもこういうところから来ているわけです。油が注がれたものだ。実際にそのようになっていったわけです。それからですね、ここで言われた悪い王アハブ、それからその妃のイゼベルっていう人がですね、権力が非常に大きかったんだけれども、この実節9章の実節にあるように、その最後は犬がイゼベルを食う、そして死体を葬る者はいないというふうな特別なですね、運命になるんです。裁きを受けるということを予言をしていったと。そしてこれがあと、まあ、かえってですね、ゆっくり読んでいたらわかるけれども、その言葉のようになっていったわけです。それは9章の終わり頃です。 9章の33。その女を、というのイジベルですね、を突き落とせ。たら、そして突き落とされて血は飛びかかって、馬が踏みつけた。そして36節。これは主の言葉の通りだったと。ずっと前にエリアがすでに来いと言っていたと。イジベルの肉はイスラエルの生涯で犬に食われる。そういうふうに言って葬るものもないと。これ随分何か残酷なような感じですけど、これは何がこのような、これも3000年近くも遥かな昔のことですけども、こんなふうになったのか。それは繰り返し警告がですね、神様からあった。偶像崇拝は悪い悪いとずっと言われてきた。で、預言者を迫害し殺すことにも加担してきたと。エリアもこのイゼベルという女預言者によって今日中になんと殺してやるということで、そしてエリアはですね、ずっと砂漠も逃げていって、もう死のうと思うまで、この一時はこのイゼベル、我々この王妃によってですね、追い詰められたことある。それに特別に選ばれたようなエリアでさえも、このイゼベルにはですね、もう本当に死ぬかと思うぐらい、まあ、苦しみを受けたということだったわけですが、そのようなイゼベルも最後はこんな方に、まあ、哀れなですね、最後を迎える。これは神様はこういうふうにですね、偶像崇拝入ってもずっとやって、民をもう惑わし、散々神のことを踏みつけてきたものは必ず裁きを受けると。だから本当にそうなったということなんですね。で、このことですね、を通して、実節の十章の実節、まあ後もちょっと省略しますが、十章の実節ですね、このことだけは知っておけと。これ今の私たちもそうです。この一言、主がアハブの家に対してって言いますが、私たちにも良き意味でですね、主の言葉は一つも地に落ちることはない。地に落ちて消えてしまう、なくなってしまうもんではない。それほどですね、神様がひとたびこういうふうに格言したことは必ず成就するんだと。それに、対して人間の言葉は言った後から落ちていくわけです。地に落ちて消えていくわけです。一時は嘘でも本当に思われることがある。でも必ずみんな地に落ちて消えていくわけです。でも神様の言葉っていうのはですね、様々な歴史の中で絶えず地に落とされよ、落とされよと。日本においても江戸時代で徹底して神の言葉、あるいは神の言葉を信じる人を叩きつけて、いわば滅ぼそうとしてきたわけです。非常にこう、まあ、残酷なですね、非常に苦しい目に合わせて、で見せしめにしてですね、そうして神の言葉いうものを徹底して踏みつけて地に落としつまえたけれども、実際に地に落ちたのはそういうことをした徳川幕府だったわけですね。そういうような考え方も地に落ちていったわけです。これはですね、長い歴史の中で世界のあらゆる国々の中で確かにそうなんです。人間の考えやことはみんな地に落ちていくと、消えていくわけです。その中でたった一つだけ、まあ、書物で言えばこれは永遠にこういうふうに、どれだけ人間がこれを地に捨てて踏みつけようとしてもしても、そうならなくてずっと残り続けてきたわけです。ここでまあ細く読んだら分かると思いますが、昔からいろいろな複雑なことや間違ったこ ことは悪事が王によってもなされた。神の民であるのに散々悪いこともしてきた。どこに神の力や権があるのか、なぜ神様をそういうのに従わせないのかっていうふうな疑問が昔も今もあるけれども、そういう混乱と闇のようなただ中でこのことですけれども、神の言葉は一つも落ちないんだと。これはそういう歴史を見たら分かるんですよ、きっと。そういう意味でこの聖書の世界っていうのは、この歴史を知るっていうのは不可欠に必要なわけです。今だけを見たり自分だけを周り見てたら、ああこんなに恵まれた、祈って聞かれたと思っても、すぐ少し後には家族に大変な悲劇が起こったり、事故に起こったり、災害、あんな神様恵みだ愛なんて一時の、まあ、幻だったんだと、そういうふうに思ってしてしまうこともあるわけですね。しかし詩編にも言われるように、過去から今までを見たらずっと不思議なことで導かれてきた。神の言葉は全体として見たらです、世界歴史を見たらずっと確かに地には落ちていないと、今も生きているということなんです。私の中でもここにおられる方々の中でも、いろんな人が何かいろんなことを言われた、言ったと、中にはこう腹立ったりですね、いろんな、そのうちみんな次から次へ地に落ちていくわけです。やっぱり神の言葉だけは生きてですね、自分の中にしっかり留まっておると。だからこそこうして参加もすると思うんですね。他の人たちが日曜日かとゆっくり寝てテレビ見たり遊びに行ったりということをあえてしないで、ここにこういう礼拝、それは世界でも2000年ほどもですね、いろんなところで続けられてきたわけです。しばしばですね、ローマで300年近い間もその礼拝そのものが非常な戦いだったという時もあるわけですね。イエス様は私の主だと、私はキリストに次ぐと、英語エンクリスティアノス、ただそれだけで徹底した苦しみに合わされる、迫害されるということもあったけども、そういうふうにして中にはですね、その文字通り神の言葜しっかりと心に留めて続けて、命に変えても留めたと。そういう人によって確かにですね、人々によって地に落ちることなくずっと続いてきたということですね。新聞とかテレビとか小説とか、芥川賞とかなんとかいろいろものがたくさんあるけど、全体として世界の流れ方みんな地に落ちていくということですね。そういうことで、この聖書の言葉というものだけあったらですね、しっかりキリストが本当の言葉、これは神の言葉、キリストそのものが神の言葉です。しっかりやったらいろいろなものを見ても、特にこの自然の世界っていうものはですね、その非常に繊細なこと、小さなアブ、ああいうハエとか言ったり、この前も見せたムカデとか、そういうみんなが嫌いだと思っても非常に創造の神秘というものが観察しますとですね、一つ一つに神様は非常な要は英知を傾けて、どうしてああいうものが作られているか、わからないことはこのさっき言った葉っぱの一つ一つのギザギザがどうしてこれがあるの、毛がたくさんあるのはどうしてなの、そんなことわからないと同じなんです。私たちも明日のこともわからないということと同じです。無限にわからない神秘で言えばこの世はあるわけで、そのはっきりしている本当のものが、どんなことがあっても消えたり霞んでいかない、神の言葉は決して地に置いたら霞んだりしないものがあるということなんです。イエス様が現れということも、イエス様よりも700年もはるかな昔からイザヤ書では何回も言えば予言されて、確かにその通りだと。今誰かがですね、700年後にですね救い主が現れるんだ、そんなことは誰も信じないわけです。人間のことは信じない、ノストラダムス、一時ですねある時まではノストラダムスの予言がこれ本当にあるんじゃないか、この世はなんか滅びてしまうんじゃないかとかですね、その彼が戻った後にはですね、一人一人は 乗り物乗ってどこでも自由自在に走ることができるなんていうのは、それに関しては当たったことがあったりとかいうものだから、世の終わりが来るぞなんていうこと、本気にそんなこと思われたことだけど、その通り全然来なかったということで、全くそういうものが消えていった、地に落ちたわけです。人間のものはもう本当にそういうふうなことのこといっぱいある。この聖書に関してもですね、途中から人間の考えを言う人もいろいろおるわけです。でもそれは地に落ちていく。あくまで私たちは誰かがキリストを信じる人が何かを言っておっても、見新しいことを言っておっても、それは聖書に本当にバランスよく読まれている結果なのか、そういうことを見極める必要が大事なわけですね。それはまあ特に異端というですね、エホバの証人、モルモン教、統一教会以外にも、それはもちろんそういうことなんですね。それ以外にも、うっかりするとこの主の言葉でない自分の考えの方を優先して主張するような場合もある、書き物もあったりしますので、その点を注意深く、これ本当に聖書でとても重要なこととして言われているだろうかと、その人の言葉を丸消しんじゃなくて聖書の言葉に立ち返るということはとても重要なことですね。はい、まあ、そういう意味で主の言葉は一つも地に落ちないんだということを改めて私たちは心に覚えていきたいと願うわけです。はい、以上です。